説教 CD ナンバー306。本日のメッセージは一期当選と題して、2014年8月30日に持たれました礼拝説教です。話、大城明。
私たちはですね、最近教科通してパウロのこと、初代教会のことについて、学ぶ機会が与えられています。僕はですね、今カリオの教会に行って、小さな子供たちのクラスを担当することがあるんですけれども、その中でですね、今その父祖たち、アダムから始まってアブラハム、イサク、ヤコブのこの聖書の最初の頃の物語を子どもたちと一緒に勉強しています。その中でですね、いろいろ感じたことがあるんですけれども、このパウロたち、そしてこのアブラハム、イサク、ヤコブたちに共通していることがあるんですね。彼らは本当に勇気と信仰の祈りの人たちであったということが共通のことではないでしょうか。彼らはですね、神と密接に交わって、神様の御心を与えられた光、そして義務に忠実に歩もうと心をがけていた人たちではないでしょうか。このアブラハム、イサク、ヤコブたちもですね、本当に神の人、神に従い、神に忠実に歩んだ人たちですけれども、時には失敗して、このアブラハムたちも時には失敗して、神様の前に罪を犯すこともありました。でも彼らはですね、心から悔い改め、そして信仰によってその罪が許されたということを信じていました。彼らの信仰はですね、神の許しを信じて許されたと確信する、そして神の守り、導きを常に求めていました。彼らは自分たちのが犯した罪を許されるということを信じ、本当に強い信仰を持って歩んでいたのではないでしょうか。これらの人々、神様が言われる義務に忠実な人たちは、神様の大事として生きる人たちでした。彼らはですね、決して誇ることなく、自分の無力さを、そして自分の弱さを知っていたのではないでしょうか。神様に頼らないでは安全ではないことを彼らは知っていたのです。そして彼らに与えられるもの、すべて財産、土地、この世のすべてのものは神から与えられたものだと彼らは信じていました。そして本当に神の民、各時代においてですね、神に忠実に従っていき、神の御しに応えて、神のから与えられた義務を忠実に従った人たちは、神様に命令に素直に服従したのです。自分のしたいこと、自分の好みより神様の要求、神様から与えられる義務に歩みたいと願う人たち、これが神の民ではないでしょうか。ヨセフは自分の好みより義務を第一としていた、明けぼの上巻の245ページに書かれてありました。この神の民、神様を信じて歩んできた人たち、聖書の中に出てくる人たちは、与えられる義務、与えられる光に忠実に歩んだのです。さあ、私たち、今この場にいる私たちにも神様からの義務が与えられています。我々の果たすべき働き、義務とは一体何でしょうか。 義務とは神様が私たちに要求しておられる働きではないでしょうか。各自がですね、神様から与えられた光に従って歩むこと、神様から受けた光に忠実にありたいと願うこと、それを行うことが私たちの義務ではないでしょうか。神様の愛に応え、神の律法を守り、神の愛を証しすること、そして神様の恵みによってキリストの品性を表すこと、これが私たちの義務ではないでしょうか。まあ個人個人に、個人個人にそれぞれに義務はあると思います。個人個人の義務がそれぞれあると思います。そして個人個人の義務は本当に多々いろいろなことがそれぞれにあると思うんですけれども、私たちのこの神の民、教会として今私たちに与えられている義務、働きは何なのでしょうか。エリアがあの時代、廃墟したイスラエルの民の時代に悔い改めを、神様に立ち返れとした働き、そしてバプテスマのヨハネがイエス様が来られる前に先立って、神の国は近づいた、悔い改めて本心に立ち返りなさいと荒野で叫んだように、私たちにも神様から教会として義務が与えられているのではないでしょうか。私たちは今この時代が最終時代、最後の時代に生きていると信じるのであれば、再臨が近い、神の国が間もなく来る、そして神の国にふさわしいものとなろうと、主の再臨に備えようと人々に伝える働きではないでしょうか。私たちは人々に主の再臨が近いと伝える前に、自分自身が神の国に行けるかどうかのことを見つめないといけないです。人には天国が来る、再臨が来る、天国に行きましょうと言っておきながら、自分自身が救われなかったら、それは神様の喜ばれることではないと思います。私たちはこの神様の働きに携わりたいと心から願いますか。私たちはこの神を恐れ、神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来る、そしてという三電子の使命、今の時代に与えられた現代の真理を本当に世の人たちに、神様を知らない人たちに愛を持って伝えたいと願い、その働きに携われたいと思う心を与えていただけるように祈っていきたいと思います。まあ、神様に従って神様と出会った時にですね、この私たちは神様が喜ばれるためには何ができるかと考え、その神様が要求なされている義務に忠実に従いたいと思うでしょう。神様がの召しに応えて、神の人類救済の働きに使命を、パウロのように、あの初代教会の人たちのように命を懸けて伝えようと勇気を持って持てる人はそんなに多くはないのではないでしょうか。でも私たちに今求められているのは、この神の召しに、神の要求に応じることです。神様を第一として、神の御心を心から行いたいと決心する時ではないでしょうか。でもパウロのように外に出て行って伝道しなさいという働き、まあこれに召されてその力を与えられる人はいるかもしれません。でも私たちは パウロのようになりなさいというわけではないのです。私たちはできる範囲、それぞれに与えられた光に忠実に応じればいいと思います。すべてのものは同じく神のための伝道者、世界に対する憐れみの使者として召されているのである、と国と指導者上巻の213ページには書かれています。パウロたちと同じように、神のための伝道者、世界に対する憐れみの使者として召されているのです。私たちは説教を持って人の前に出なくては、出ないで、それぞれの家庭において自分のできる範囲で神様の光を表すことも、これも十分な伝道ではないでしょうか。私たちはこの神様の召しに携わりたいと願うのであれば、どのようにしたら神様が私たちを使ってくださるのか考えないといけないと思います。私たちはまずその大きな働きをする前に神様に頼ることを知らないといけないのではないでしょうか。自分では何をすることもできない、私たちは今生きているのも神様の恵みによるということを知らないといけません。私たちは本当に無価値で、神様の守りさえなければ一瞬先さえもどうなるかわからないものなのです。でも神様はこんな私にも、こんな私のために、この弱い自分のために、神の御子であるキリストを使わして、私の身代わりとして死んでいただいたこと、このことを感謝したいと思います。この神の愛、神の恵みに応えたいと、心から願いたいと思います。私たちのために御子をお使わしになってくださった神様の愛に、このイエス様の愛に触れたのなら、私たちは一切のものを捨てて神の愛、召しを受けたいと願うのです。自分の好みより、自分のしたいことより、神様の働き、神様が望まれること、喜ばれることをしたいと希望できます。それは神様の愛を自分のものとしたからだと思います。本当に神様に救われた、神様にあって自分が生かされている、神様の御心を行いたいと願う心は、決して自分で思うことはできないのです。それは聖霊の働き、聖霊の導きがなければ私たちの心にそういう希望さえ起こらないと思います。私たちはこの聖霊の働き、神様の召しに心を傾けれるように、常に注意を払わないといけないのではないでしょうか。キリストが本当に私たちの身代わりであるということを信じてですね、自分のために2000年前に亡くなられたということを信じ、感謝しないといけないと思います。これが私たちの何をするにしても動機とならないといけないのではないでしょうか。神様の愛に応えたい、そういう思いを私たちの根底、何をするにしてもこのことを基本として持っていきたいと思います。この初代の教会の、初代教会、そしてこの創世記にあるアブラハムたちの、この信仰の先駆者たちも同じように、アブラハム、イサク、ヤコブはまだイエス・キリストがこの地上に来られてなかったのに、この毎朝捧げる生贄を見て、これが神の御子が私たちのために犠牲として捧げることを知ることを、そして信じていたのです。だからアブラハムは神を愛し、神の命令に従ったのです。彼らは信仰によってキリストの十字架を見上げていました。ヨハネの手紙、ヨハネ第一の手紙、3章の1節に、ヨハネ第一の手紙、3章の1節に、 私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい、とあります。この聖書に出てくる先駆者たちは神の愛を知っていたのです。その愛に応え、神の御心を行い、心から神の要求に従ったのです。私たちもこの聖書の中に出てくる偉人たちのようにではありませんけれども、神を信じ、神に従っていきたいと公にしています。教会に行っているクリスチャンだよと公にしているのではないでしょうか。私たちは今一度、なぜ自分がこの場所にいるのか、この教会にいて神様を信じているというのか、考えてみてください。自分自身と個人個人のその神様との出会いを思い出してください。私たちの心に今平安があるのは、そして平安、喜びがあるのは、神様に出会ったからではないでしょうか。神様との約束、主イエスを救い主として受け入れた時に、その時に得た喜びほど、感謝は決して忘れることができないものではないでしょうか。世の富、誉れ、楽しみよりも大きいということを、各自が思っている経験を思い返してみてください。私たちはイエス・キリストの犠牲によって生かされているということです。そして永遠に生きることができるということを信じたいと思います。この神の愛に応えて、私たちは神を愛し、神様が喜ばれるために神を代表して生きようではありませんか。本当に私たちがですね、この義務を、与えられた義務を行うのは、神を愛するがゆえに、そして受けたこの神様の恵みに報いるために、恩に応えるために、感謝の表れで、感謝の表れとして神様を第一として生きようと決心することが大切だと思います。私たちは神様にですね、全く石を捧げなければ神様が喜ばれることはないということを、聖句や証の読みから学ぶことができます。私たちはですね、この神様の愛に応えるために何ができると思いますか。私たち、普通の生活でですね、いろいろな友達とかそういう付き合いの中で、自分に良くしてくれる、自分のために何かしてくれるという時にですね、その人に対して感謝の気持ちを表す時に、何かその人が喜ぶものを持っていきたいという思いが起きるのは自然ではないでしょうか。私たちもそういうふうに、神様が大きな愛を賜っているのであるから、神様が喜ばれることは何なのか、どういうことをしたら恩返しができるのかって。でも自分たちを見てみると、自分たちは弱いし無価値なものであるし、神様の目にから喜ばれることは何もない。じゃあ何を神様に捧げたらいいのでしょうか。それは先ほども言ったんですけれども、神に全く一生を捧げることだというふうに書いてあります。パウロが進めているようにですね、ローマ12章の1節、パウロが進めているんですけれども、ローマ12章の1節を開いてみましょう。ローマ御手の呼びという12章の1節、兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。私たちは神に喜ばれるために、この 私たち自身を生きた聖なる供え物として捧げようではありませんか。私たちはこの神様の意思を捧げるということを決心ができたのならば、私たちがしなければならない働きが見えてきます。国と指導者の上巻のですね、48ページに、今日の神のイスラエル、すなわちキリストの真の教会を構成する天の代表者たちは強くなければならない。なぜならば、人間に委ねられた働きを完結することと、最後の報復の日の到来を告げる任務が彼らに委ねられているからである。私たちの任務は人間に委ねられた働きを完結するということなのです。最後の報復の日の到来を告げるということ、すなわち神様の裁きの時が来、主の再臨が間もなく来るということを述べ伝えるということが私たちの任務であり、与えられた使命なのです。私たちはこの義務、神様のこの働きをすることができない、ちょっと自分には荷が重すぎますと神様に向かってつぶやくことはないでしょうか。神様の働きはしたいんだが、できるのであれば別の仕事をさせてくださいと、そのように弱い私たちは望むかもしれません。でも私たちは勇気を出さなければならないのです。モーセのことを思い出してください。彼は本当に聖書の中で一番偉大な神様のしもべでした。でも彼はその自分の民を救うためにエジプトの王子であるという身分を、その子で教育を、人間的な教育を受けたんですけれども、神様はモーセをそのようなエジプトの王子である時には用いることができませんでした。モーセはエジプトから離れて40年の間、田舎の本当山の中で羊を飼い、質素に生きたということは皆さんがよく知ることです。その時のモーセは、神様の召しを受けた時のモーセは、彼は自信がなく、口が重く、臆病であったって証の文に書いてあります。エジプトの王子であった時には本当に王の息子として勇気を持ってその働きができるんでは、その働きをしようと彼は望んでいたかもしれません。でも神様がモーセを召した時の姿は、我々と同じように自信がなく、口が重く、臆病なものであったのです。彼はイスラエルの人々に対する神の代弁者としての自分の不適任さを思って圧倒された。彼はですね、この神様が召された働きを思って圧倒されたのです。もうその働きはできないんじゃないかと承知したのではない、承知したことでしょう。でもモーセはですね、ここが彼が偉大なところなんですけれども、ひとたびその任務を受け入れるや、主に全く信頼を寄せ、全身を込めて働き始めた。彼はこの偉大な働きのために、彼の知力の限りを尽くして働いた。神はモーセのこのような従順な態度を祝福されたので、彼は雄弁になり、希望に満ち、落ち着きを取り戻して人間に委ねられた最大の働きにふさわしい人物となった。これこそ神に全く信頼し、主のご命令に完全に従う者の品性を神が強化される良い実例であるとあります。これは、あけぼの上巻の291ページに書かれています。 私たちは神に全く信頼するときに、モーセと同じように神様から力が与えられるということを知ることができます。同じくあけぼのですね、下巻の43ページに、モーセの時に神様が与えて、モーセが神様から光を受けた同じ神様が私たちの神様であるということを私たちは知っています。イスラエルの力ある神は我々の神である。我々は彼に信頼することができる。もし我々がそのご要求に従うならば、神は昔の民のためになされたのと同じ著しい方法で我々のために働かれるのである。義務の道をたどっていこうとする者は誰でも時には疑いと不信の念を抱くことがある。その道は一見越せそうにもない障害物で閉ざされているように思われ、気の弱いものを落胆させることがある。しかし神はこう言われる。前進せよ。どんな値を払ってもあなたの義務を行いなさい。どのように恐ろしく見え、心を恐怖で満たすような困難でも、謙遜に神に信頼して服従の道を前進するときに消え去るのである。心を恐怖で満たす障害物、大いなる障害物は神様に信頼することによって、そして神様の要求に道に前進することによって取り去られるということを書かれています。これは、あけぼの下巻43ページです。この神様から与えられる義務、要求は神様の助けによって実現可能なのです。私たちは自分自身の力で行おうとするから、その働きを拒んでしまいたい、別の仕事をと言いたくなってしまうのです。私たちは自分の力ではなく、それは神様が私たちを用いて働かれるということ、このことを覚えないといけないと思います。私たちは決してどんなに大きな働きをしたとしても、自分に栄光を期してはいけないのです。あたかも自分がこんなに素晴らしい働きをしたと誇っては、決していけません。私たちは神様の器として、神様に働いてもらう。これが私たちの献身であり、自己を神様に捧げることではないでしょうか。私たちは本当に自分自身をですね、生きた聖なる供え物として捧げたのであれば、私たちが今持っている、今まで持ってきた経験、そして才能、そしていろんなことを学んできたことが、すべて自分のためではなく、神の働きのために、用いなければならないし、用いることができるということを私たちは知っています。あけぼの上巻415ページに、我々は自らを神の礼拝のために捧げなければならない、そしてこの供え物をできるだけ完全に近いものとするように努めるべきである。神は我々の捧げ得る最善のものでなければお喜びにならないのである。心から神を愛する者は生涯の最上の奉仕を神に捧げたいと望み、神の御心を行う能力を増進する立法に自分たちの持っているあらゆる力を調和させようと絶えず努めるのであるとあります。私たちは自分自身、今までは自分自身の努力でこのように手に技をつけ生きてきました。で、自分自身のためにその才能を伸ばしてきました。でも、 神様に献身し、神様には自分自身を捧げたのであれば、我々が持ってきたすべてのものは、神が用いてくださるために与えてくださったと知ることができますし、感じないといけません。私たちは神様が必要としているときに、私たちのこの才能を発揮することができるのです。ここに書いてある、あけぼの上巻に、あけぼのの上巻415ページに書いてあるように、私たちは最善の神様に捧げる、私たち自身は最善のものでなければならないし、それが、その最善のものを神様が喜ばれるということを書いてあります。そして自分たちの持っているあらゆる力を調和させようと絶えず努めている、あるんですけれども、本当に私たちが今まで培ってきた経験、才能、すべての手の技を神様の働きに調和させようと努力すること、これが私たちが捧げる、神様に捧げることのできる喜ばれる供え物ではないでしょうか。私たちはこの神様の愛、神の召しに受けてですね、神に従って生きたいと望むときに、サタンの抵抗に遭うことを知っています。祝福の山に、クリスチャンの生涯は戦いであり進軍であるとあります。私たちは戦いに参加しているのです。今本当に生きるか死ぬかの戦いに参加するわけではないんですけれども、この戦いは血肉に対するものではなくないんですけれども、サタンの虜となり永遠に滅びるか、それとも神の国で永遠に人ともに、信仰の兄弟姉妹たちとともに永遠に生きるのか、この戦いに参加しているのです。私たちは本当にこれは生きるか死ぬかの戦いに、クリスチャンとしてこの生きるか死ぬかの現実な戦いに参加しているのです。生きるか死ぬか、勝利するか敗北するか、私たちはこの戦いに身を置いています。私たちは戦うことは嫌いだ、争いごとは良くないことではないかと、戦いを放棄してはいけないのです。私たちはこの悪の勢力、サタンに囚われています。私たちはサタンとの戦いを戦わずして負けてはいけないのです。祝福の山176ページに、何の戦いもせずに勝利を得なくても良いなどと考えてはならない。私はあなた方に、私の霊的王国に入るために戦い、苦心せよと命じるのである。はい。これはイエス様が言われた言葉というふうに、この祝福の山から読み取れるんですけれども、私たちは神の国に入るためには、戦い、そして苦心、心を割いて、この戦いに向き合わなければなりません。私たちは救われるために、天国に行くためには、生まれ持ったこの肉の思い、罪を愛する心、サタンの支配に戦いを挑まなければなりません。祝福の山の176ページに、ちょっとお読みしますけれども、クリスチャンの生涯は戦いであり進軍である。しかし勝利は人間の力では得られない。戦場は心の中にある。 私たちの戦い、すなわち人間の戦わなければならない最も激しい戦いは、自己を神の意志に従わせること、心を愛の試験に屈服させることである。血肉による古い性質は神の国を継ぐことができない。生まれつきの性癖、古い習慣は捨てなければならない。霊的王国に入ろうと決心する者は、自分の生まれ変わらない性質のあらゆる力と欲望とが暗黒の王国の勢力に支援されて自分に手向かってくるのに気づくであろう。利己心と誇りとは、それが罪であることを指摘するすべてのものに対して反抗する。私たちは自分を支配しようとする悪い欲望や習慣を自分で征服することはできない。私たちは自分を奴隷の状態に置く強い敵に打ち勝つことはできない。私たちに勝利を与えることができるのは神だけである。神は私たちが自分自身を、また自分の意思や行動を支配することを望んでおられる。しかし神は私たちの同意と協力がなければ私たちのうちにお働きになることはできない。聖霊は人に与えられた才能と能力を通して働くのである。私たちの聖力は神と協力するように要求されている。私たちのこの敵、私たちが対する敵はサタンは強力で、私たちの弱点をすべて知っています。しかし私たちはですね、自分のためにではなく、我々のために十字架で勝利してくださったイエスのためにこの戦いに参加し、勝利しなければなりません。我々の力では勝利できないと書いてありました。しかし勝利を勝ち取ったイエスの功績を信じて、神の助けを求め、勝利しなければならないのです。この祝福の山を続けてちょっと読ませていただくんですけれども、177ページに、熱心な多くの祈りと一歩一歩自らを低くすることなしには勝利は得られない。私たちの意思は神の力と協力するように強いるべきものではなくて、それは自発的に捧げられなければならないのである。私たちは神の力と協力するように自分の思いで神様に助けを求め、協力しようと願わないといけないのです。そうしなければ神様は助けたくても助けることができないのです。たとえ100倍もの強さを持って神の霊の力をあなたに強制的に及ぼすことができるとしても、それはあなたをクリスチャン、すなわち天にふさわしい民とすることはできないであろう。サタンの砦はそれによって打破されないであろう。意志が神の意志の側に置かれなければならない。あなたは自分の力ではあなたの目的や願望や傾向を神の意志に従わせることはできない。しかしもしあなたが喜んでそうするものとされることに心よく同意するならば、神はあなたのために技を成し遂げられ、神の知恵に逆らって立てられたあらゆる障害物を打ち壊し、すべての思いを虜にしてキリストに服従させるのである。その時あなたは恐れおののいて自分の救いを達成するのである。あなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからであるとあります。私たちは勝利するために、神の国にふさわしいものとなるために、私たちの思い、すなわち私たちの心を、意志をキリストの心とすることに同意したいものであります。キリストの実物教訓292ページに、 人が自分自身の心をキリストに捧げるとき、心はキリストと心と結合し、意志はキリストの意志に没入し、精神はキリストの精神の一つとなり、思いはキリストのうちにとらわれて、私たちはキリストの命を生きる。これがキリストの義の衣を着ることであるとあります。私たちは自分自身の心をキリストに捧げるときに、私たちの心がキリストの心と結合することができるのです。そしてキリストの意志が私たちの意志となることができると書いてあります。私たちはキリストの命を生きることができる。これがキリストの義の衣を着ることである、書いてあります。キリストはこの地上に来られたときに、我々の模範としてサタンとの戦いに勝利するために神聖を用いることをなさいませんでした。私たちと同じように意志を神の意志に従わせて、神に頼ることによってサタンの誘惑、罪に勝利なされたのです。イエスはこの地上において我々以上に天父の守り、そして天父の助けを求めました。イエスは絶えず父なる神と祈りによりつながっていたと私たちは知っています。聖書に出てきて勝利する人たちは皆共通していることの一つに挙げたんですけれども、祈りの人であったと言われています。絶えず神に祈り助けを求めていたのです。神が救ってくださると信仰を働かせていたのです。あけぼのの下巻の414ページに、あけぼの下巻、414ページに、人間は人間以上に強い敵と戦っている。私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。我々は自分の力で戦い続けることはできない。そして心を神からそろし、自己高揚と自己依存に陥れるものは何であっても必ず我々を敗北させるものである。聖書は人間の能力によらず神の力に耐えることを奨励するのをその主題としているとあるように、私たちは神様に頼らなければ決して勝利することができないのです。自分の力に頼ってはいけないのです。国と指導者の下巻の261ページに、国と指導者下巻261ページに、国と指導者下巻261ページに、神は我々人間の力ではどうにもならない、あらゆる緊急事態に対する助けを準備しておられる。神はあらゆる苦境の助けに聖書を与えて、我々の希望と確信を強化し、我々の知性に光を与え、心を純潔にしてくださるのである。彼は機会を与えて働く道を開かれる。もし神の民が神の摂理に支持するところを見守り、神と協力する準備をしているならば、彼らは大いなる結果を見ることであろうと書いてあります。私たちは決して一人で戦っているのではありません。神が私たちと共に戦ってくださるのです。私たちはこの私たちがに陥るこの私たちが出会うあらゆる苦境に神の助けを求めなければなりません。そして神様はその助けを与えようと準備しておられると今書いてありました。私たちのこの信仰の戦いにおいて、本当に意気消沈し、目の前が暗くなり、 こともあるでしょう。でもそういうふうに目の前が真っ暗になって自分は一人で歩いていると思うその時に、私たちがこの一番苦しい時こそ神に頼る絶好の機会であります。神の助けを求めることによって神の救いを経験することができるのです。しかし時々私たちはですね、この暗い試練の時にあって間違いを犯してサタンの打ち負かされる時もあるでしょう。そしてですけれども、そうやってサタンに打ち負かされる時にでも、その経験によって神に頼らなければ勝利をすることができないということを悟るのです。私たちは一度失敗したら次の失敗はまた二度三度と繰り返すということは全然反省してないということだし、真剣に戦いに向き合っていないということです。私たちは一度失敗したのなら二度と失敗しないどころと固い決意を持たなければならないのではないでしょうか。私たちこの聖書の中に出てくる偉人たちはですね、みんな完全で完璧な人たちはいるでしょうか。思い出すことできますか。この聖書の中に出てくる偉人たちの中で、聖書の中に聖書に載っている人たち、偉大な働きをした人たちほど失敗が記録されている人たちはいないのです。アブラハムはあんなに神様に信頼して神様に頼って生きていた。でも彼は失敗を犯しました。それも一度二度ではない、一度二度、一度でもなく二度ぐらい失敗してますよね。イサクもあまり聖書に記述はないんですけれども、神様に頼らなかったという記録は残っています。それはアブラハムもそうだったんですけれども、イサクにしてもエジプト、自分の妻を自分の妹であったり言ったりとか、そういうようなことをして神様から喜ばれない失敗を、神様の守りに頼らなかったということをしています。でも彼らはですね、その失敗を二度と繰り返さない、そして神様がそれを許されるという信仰を持ってですね、何枚も増して神様に頼り勝利することができたのです。国と、指導者下巻のですね267ページに、真に主に立ち返ることに生活には永続的喜びが与えられるとあります。罪人が悪人の罪人が聖霊の感化力に服従するときに、彼は心を読まれる偉大なる主の神聖さと比較して自分自身の罪と汚れを見るのである。彼は自分が罪に定められているのを見る。しかし彼はそうだからといって絶望はしない。なぜならば神は、なぜならば彼の許しはすでに確保されたのである。彼は罪が許されたことを感じ、罪を許してくださる天の父の愛を喜ぶことができる。悔い改めた罪深い人間を愛の腕に抱いてその場を包み、罪から彼らを清め、救いの衣を彼らに着せることは神の栄光なのである。私たちはたとえ失敗しても罪を許してくださる天の父の愛に、天の父の愛を信じようではありませんか。パウロやペテロも失敗を犯したとけれども、彼らはその失敗をバネとして神様に固く立つことができたのです。私たちはこのように聖書の中から神様の戦いに参加する、この戦いに参加しています。 私たちはこの戦いに神様の兵士として召集されました。私たちは神の兵士として神の働きを行いたいとこの召集されたのであるのであれば、私たちのなすべき任務はこの司令官であるイエス・キリストを喜ばせることではないでしょうか。今日の説教の第2、一騎当選という言葉を用いたんですけれども、この一騎当選という意味は、一人の勇士が千人に対して千人の敵と対峙することができる、当たることができるという言葉だそうです。私たちも神の軍隊の一員としてこの一騎当選の勇士になりたいと思いませんか？私たちはですね、この神の働きをするときに千人分の働きができるように、少数精鋭の働き人となるように日々訓練していきたいと思います。最後にすいません、長々となってしまうんですけれども、ギデオンのことを思い浮かべてください。ギデオンの戦いのことです。この一騎当選が一番当てはまるのはギデオンの戦いであったと思います。最初にこう敵がイスラエルのために攻めてきたときに、数えきれないほどの軍隊がイスラエルを攻めてきました。その中でイスラエルの民は戦うために出ていったときに、最初に集まった兵隊の数は何人か分かりますか？覚えてますか？3万3000人もの軍隊が集まったのです。でも神様はその3万3000人の軍隊、まだまだイスラエルの民としては少ない数、わずか3万3000人であったと聖書に書いてあるんですから、敵はそれもっと多かったと思います。この3万3000人しかいない、もうただでさえ少ないけれども3万3000人はいる。でも神様は多いとおっしゃったんですね。で、いろいろなことで試練を通して結果最終的に残ったのは300人でした。私たちは神の栄光が現れるために そして少なく見える働き人たちによって神様の偉大なる働きが成し遂げられるということを、このギデオンたちのことから学ぶことができると思います。私たちはですね、今本当に最後の時代において神様の働きをしようと心から願うのであれば、神様の任務に忠実に命令に従いたいと思います。兵隊はですね、普通の一般の兵隊は自分の任務を選ぶことができません。上官の命令に従ってその命令を行うのです。任務を行うのです。ですからこの兵隊たちはどんなことができるように、日常の訓練でどんな状況、どんなことでも対応できるように日々訓練しています。私たちも神の命令を素直に受け入れるならば、どんな場所、どんなところに行って、どんな働きをしなさいと言われても勇気を持ってすること、その任務に従うこと、それが今私たちが準備しなければならないことではないでしょうか。私たちは本当に心から一騎当選の一人で千人分の働きをしましょう。私たちが一人で千人分するのは自分の力では決してできません。でも神様が私たちを用いてくださると、一人で千人分の働きができるのです。私たちは生きるのも死ぬのも主のために生きる、主のために献身するということを覚えたいものです。本当でしたらですね、ここでアピールソングということで 賛美歌を歌っていただきたいんですけれども、何分用意する時間がなくてですね、申し訳ないんですけれども、ちょっと CD になってしまうんですけれども、今私たちが神様の召しを受けたときに主のために生きるということをですね、この賛美歌を持って、ちょっと感じていただきたいなと思います。私たちは心から主のために生きようと決心しようではありませんか。最後にローマ人への手紙13章の11節をお読みいたします。なおあなた方は時を知っているのだから、特にこのことを励まなければならない。すなわちあなた方の眠りから覚めるべき時がすでに来ている。なぜなら今は私たちの救いが初めに信じた時よりももっと近づいているからである。夜は更け、日は近づいている。それだから私たちは闇の技を捨てて光の武具をつけようではないか。そして円楽と泥酔、淫乱と公職、争いと妬みを捨てて昼歩くようにつつましく歩こうではないか。あなた方は主イエスキリストを着なさい。肉の欲を満たすことに心を向けてはならない。
天の優しい神様、私たちは弱く、あなたにがなければ、あなたの助けがなければ、生きていくことができない弱いものであります。けれども、 神様は私たちを用いて働きを完結しようとなさっておられます。どうぞあなたの召しに応えることができますように。どうぞこの弱い我々を強くしてください。私たちは自分自身のために生きるのではなく、あなたのために生きたいと心から願うことができますように。どうぞ私たちの心に聖霊の働きを、聖霊の導きを豊かに与えてください。尊いイエス様の御名により感謝してお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。